こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。ブライアン・クリスチャンによる本書は、AI の人間らしさを測る指標として知られるチューリングテスト、その競技大会であるローブナー賞を軸に、人間らしさとは何かを探るかがクノンフィクションである。著者はコンピュータ科学と哲学の素養を持つジャーナリストとして、審査員が端末越しの対話から人間かプログラムかを判定する場に人間側の参加者として関わる。勝つために必要なのはプログラミング技術ではなく、むしろ会話や自己の見せ方に潜む人間特有の手触りを理解することだ。言語学や心理学、情報理論、法や社会の論点にまで視野を広げ、AI が似せてくる人間像と、そこで逆照射される私たちの習慣や価値観を検討する。AI さんでも悲観でもなく、対話の現場から人間観を問い直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ローブナー賞という現場が浮かび上がらせるチューリングテストの意味。本書の起点は、チューリングテストが抽象的な思考実験ではなく、実際の競技として運用されている現場にある点だ。審査員は短いテキスト対話だけを手がかりに、相手が人間か AI かを判定する。ここでは知能の本質そのものよりも限られた時間と情報の中で、いかに人間らしさが信じられるかが問われる。著者は人間側として参加することで、AI を暴く審問者の視点でも、AI になりすます設計者の視点でもなく、人間が人間に見えるための条件を検討する立場を得る。結果として、チューリングテストが測っているのは万能な知性ではなく、会話の表層に現れる手がかりの集合であることがわかる。誤字や言い淀み、話題の飛躍、曖昧さの処理など、日常会話に含まれるノイズがむしろ人間らしさとして機能するという逆説も見えてくる。大会のルールや制約は AI の到達点だけでなく、人間側が当たり前だと思っているコミュニケーションの癖を明確に言語化する装置として働くのである。次に、人間らしさは何でできているか、自己同一性と一回性の感覚。著者が専門家の議論や対話例を手がかりに掘り下げる中心課題は、人間らしさの核がどこにあるのかという問いである。機械が会話の形式を巧みに模倣しても、そこに一貫した人物像や固有の人生の手触りを感じられなければ疑いは消えない。つまり、人間らしさは単なる文の生成能力ではなく、語り手が一人の個人として立ち上がることと密接に関わる。自分はこういう経験をしてきた、こういう価値観があるという守備一貫性が。短いやり取りでもにじみ出るとき、相手は人間だと感じやすい。この観点は、AI がアイデンティティを持ち得るのかという問題にも接続する。設定を与えればそれらしく語れるが、状況が揺さぶられた際に矛盾なく保ち続けるのは難しい。さらに私たち自身も、定型や役割の言葉だけで話すと、個人としての輪郭が薄れ、機械的に見えてしまう。著者は人間らしさを守ることは、単に AI に勝つ戦術ではなく、生活の中で自分の声を失わないための態度の問題でもあると示す。人間の強みを技術ではなく、個人の一回性と継続性に見出す点が、本書の人生論的な方向性を決定づけている。さらに、会話は情報処理ではなく相互作用。タイミング、曖昧さ、信託性、本書が強調するのは、会話を正確な情報伝達の往復としてだけ捉えると、人間らしさの重要部分を取り逃がすという点である。実際の対話では、発話のタイミング、相手の言葉への乗り方、話題の寄り道、冗談や比喩、言い直しなど、整っていない要素が連なって関係性を作る。テキストチャットであっても、その場の空気や間合いを推測し、ズレを調整しながら進む点で、会話は相互作用の技術である。チューリングテストの環境では、AI は整然とした応答や過剰な一貫性によって、かえって機械らしさを露呈しうる。逆に人間は、完全さではなく、思考の途中経過や感情の揺れ、気まずさの処理といった非効率な振る舞いによって人間として信じられることがある。著者はこの逆転を。会話を盛り上げる実践的な工夫や、審査員の注意が向きやすいて係の分析と結びつけて語る。ここで得られる洞察は AI の評価論にとどまらない。仕事の場でて異形表現ばかりを並べると、人は自分の意図が伝わらないと感じ、相手との距離も縮まらない。人間らしい対話とは、正解を出すより相手と場を共同で作る意図並みであり、その理解が AI 時代のコミュニケーションの右翼の再定義につながる。そして、定石が人をボットにする。専門性、効率化、テンプレートの罠、本書では AI が人間に似てくる一方で、人間もまた機械のように振る舞ってしまう危険が扱われる。 効率化や再現性を重視する社会では、話し方や振る舞いに定石が生まれ、誰もが同じ方をなぞりがちになる。専門家であるほど、正確さや定義の厳密さに引きずられ、自然な会話から遠ざかる局面すらある。チューリングテストの文脈では、それが人間らしさの減点要因にもなりうる。著者が示すのは、定石自体が悪いのではなく、定石の過剰使用が人間の個別性を削り、相手から見て予測可能で交換可能な存在にしてしまうという構図である。マニュアル通りの応対やよくある自己紹介のフレーズは目的を果たす一方で語り手の固有の輪郭を消す。AI が模倣しやすいのも、まさにそのようなテンプレート化された言葉だ。この論点は、AI との競争が進むほど人間が人間の強みを自ら捨ててしまう可能性を警告する。機械に合わせて自分を最適化しすぎると、結局は機械と同じ評価軸で戦うことになる。だからこそ、仕事の手順や会話の型を使いつつも何を大事にしているか、なぜそう考えるかといった個人の指針を残すことが AI 時代の人間らしさの棒は、定になると本書は示唆する。最後に AI と人間の共振化という視点、脅威ではなく鏡としての AI 本書のトーンは、AI が人間を追い越すかどうかという単純な勝敗異論に回収されない。むしろ AI を行きライバル、あるいは鏡として見ることで人間が自分たちの強みと弱みを学び直せるという立場が前に出る。チューリングテストの対話は AI の欠点を暴く場であると同時に、人間が普段どれだけ惰性で会話しているかを突きつける場でもある。 AI の進歩によって人間にしかできないことの範囲は変動する。だがその変動は人間の価値が消えることと同義ではない。何を人間の営みとして大切にするのか、どのような言葉が相手の心に届くのかといった規範や美意識の問いがより重要になる。著者は対話の戦略を練る過程で、結局は自分の生き方や姿勢が会話に滲むことを確認していく。この視点は AI に対して過度に擬人化して期待する態度とも、過度に恐れて排除する態度とも距離を取る。AI の能力が上がるほど、人間は人間の仕事や対話を説明可能な要素に分解して理解し、逆に説明しきれない部分を再発見する。そうした相互作用の中で、人間のコミュニケーションや創造性への向き合い方が更新されるというのが本書の現代的な意義である。結論として、本書は AI 技術の入門書としてアルゴリズムを体系的に学ぶための本というより、チューリングテストの現場から人間らしさを再定義する試作ドキュメントである。会話がうまくいかない理由を語彙や論理の不足ではなく、相互作用の設計や自己同一性の欠如として捉え直したい人に向く。AI が身近になるほど、人は効率や定型によりかかり自分の声を薄めてしまいがちだが、本書はその傾向自体を問題として可視化する。おすすめできるのは、AI と社会の関係を哲学的に考えた一般読者、コミュニケーションの本質に関心がある読者、そして AI 時代に自分の価値の置き所を探している人である。読むことで得られる実利は、AI に勝つための小手先のテクニックより相手に人間として届く話し方とは何か、テンプレートに飲み込まれずに自分を保つにはどうするかという長期的な視点だ。同種の AI 本が未来予測や技術解説によりやすいのに対し、本書は対話の現場と当事者性から出発し、人間の側の変化、可能性に焦点を当てる点で際立つ。AI を外部の脅威としてだけ語らず、私たちの言葉等の質を磨くための鏡として提示するところに独自の読み答えがある。ご支援いただける場合は、ブライアン・クリスチャン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ご読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。